恵みをいただく御言葉は第二歴代史の22章です。第二歴代史の22章、はじめに一節をお読みいたします。エルサレムの住民は彼の末子アハズヤを彼の代わりに王とした。アラビア人と共に陣営に攻めてきた略奪隊が年長の子らを全部殺してしまったからである。こうしてユダの王ヨラムの子アハズヤが王となった。アメン。それではお祈りいたします。私たちを愛された我らの主よ、あなたの御名を褒めたたえます。今我らをこの朝御言葉にふさわしく整えてください。今取り次ぐしもべおよび聞く一人一人の耳を通りよくしてくださいますように、あなたの命そのものをいただいて今日必要な養いを得させてください。これからのすべてを御霊の導きに従い、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。南ユダ王国においてもヨシャパテ王のその勢力結婚によって、北イスラエル王国の最悪の王アハブのその血筋が、この南ユダ王国に入って、そしてそのアハブ・イゼベルの娘と、ね、嫁がされてしまった、この、ヨラムの、ね、その、血筋が、まあ、この南ユダ王国に入っているんですけど、そしてこの、ね、今日の箇所22章においてはその彼の、ね、末子アハズヤが、ね、彼の代わりに王となりました。というのは、この彼の、ね、父は、主に呪われるようなことをして、でそれで、この、ね、エルサレムの方にも、もう略奪隊が、攻めてきて、でそれで、もろもろを奪っていってしまって、しかもそれのみならず、この、ね、アラビア人と共に陣を攻めてきた略奪隊は、彼の、ね、年長の子たちを全部殺してしまったからです、ね。まあ、複数妻がいたんですけど、その妻たちから生まれた長男たちをもう全部殺してしまった。でそういうわけで、この、彼の、この悪い行いの報いが下されてたんですけど、それでこの末子アハズヤが、王となって、そして、このイスラエルを治めるんですけども、で2節以降を読みしますと、アハズヤは42歳で王となり、エルサレムで1年間王であった。彼の母の名はアタルヤといい、オムリの孫娘であった。なんとたった1年間王であった。まあ、列王記の方の、公開説教で見たんですけども、要するにですね、彼、王になって、でそれで、まあ、良くないことをする。で、それで主があえて、この、アハズヤを、この北イスラエル王国の方に、ね、出向かせて、で、そしてそこにおいて、この アハブの王のヨラム、ね、ちょっとヨラムという名前が、北南に、ね、出てくるんですけども、まあ、北の方のヨラムを殺すために油注がれたエフーという、ね、まあ、将軍、そのエフという将軍によって、まあ、北のその王は殺されて、その時、ついでにこの南の方の、まあ、ヨラムの子アハズヤも殺されることになるわけです。で、このアハズヤの母はアタリア、このアタリアはオムリの孫娘、と書いてはあるんですけども、まあ、正確には娘ですね。この、まあ、 ユダヤの方では孫娘も娘もみんな同じく娘、子供も孫もひ孫もやしゃごも全部ですね、娘とか息子とか一緒くたに言うんですけども、まあ、ですからね、ダビデのこのイエス様、ね、イエス様はダビデからさらに、まあ、14代14代のその孫ではあるんですけども、しかしダビデの子イエス様と言われるように、で、まあ、この、まあ、オムリの娘、として、このアタリア、まあ、要するにですね、もうアハブ、イゼベルのその娘がこのイスラエルの中に、ね、混じり込んで、もう血筋を汚したのみならず、その思想もまた、この南ユダヤ王国を汚していくことになります。3節4節読みますと、彼もまたアハブの家の道に歩んだ。彼の母が、要するにこのアタリアが、彼の助言者で悪を行わせたからである。彼はアハブの家に倣って主の目の前に悪を行った。その父の死後、彼らが助言者となって彼を滅びに至らせたのである。で、もう助言者にこのアタリアが、ね、なってしまって、まあそれはそうですね、母親ですから、ユダにおいては、ね、母親が大事なわけですね。ユダヤの方で母系の家系です。なぜなら母が子供にトーラを教える。ですからね、神言においてあなたの父の訓戒に聞き従い、あなたの母の教えを捨ててはならない、その母のトーラを捨ててはならないですね。母がですからお腹の中にいる時から本来トーラを教えるはずなんですけど、しかしあいにく彼の母はアタルヤはイゼベルの娘、アハブの娘であるから、ですからもう当然その悪い知恵とか、ね、偶像に従うということとか、あるいは、ね、もう良くない悪いこと、それが、まあ、徹底的に母から、ね、伝授されてしまっていたわけですね。そして助言者でした、この、ね、母アタリア。でそれで、まあ、このような悪を行わせるようになってしまいます。でそれで5節、彼はこの人々の助言を重んじて行動し、イスラエルの王アハブの子ヨラムと共にアラムの王ハザエルと戦うためラモテギルアデに行ったが、アラム人はヨラムに傷を負わせた。彼はアラムの王ハザエルと戦った時にラマで負わされた傷を癒すためイズレールに帰ってきた。ユダの王ヨラムの子アハズヤはアハブの子ヨラムが病気であったので彼を見舞いにイスラエルに下っていった。まあ、北の王アラ、ヨラムが、ね、傷を負わされたということで、ね、南の、その王である、まあ、アハズヤがお見舞いに行ったんですね。まあ、要するに、ね、もう血縁関係にありますから、ね、北と南は、まあ、非常に、まあ、仲がいいわけですけども、しかし、ね、主に思わしくないようなことをすることにおいて、まあ、その影響を多大に受けて、でそれでその悪いことにおいて、まあ、この南ユダヤ王国も、まあ、悪い道に走っていってしまったんですけども、しかしもうこの状態、ね、もう子供時代からもう悪がテフィリンされて、もう悪が教え込まされてしまったこの、ね、ダビデの血筋、もう本当に神様が、まあ、どれほど悲しんだことでしょうか。そして人々はどれほど絶望してしまったことでしょうね。もう人々もうきっとその当時の時代、神様に対する信仰を、ね、貫いていた人たちはこぞってこの時代をもう絶望して嘆いたと思います。というのはもうこのダビデの、ね、子たち、ね、ヨシャパテ王のその息子たちがね、もうそのヨラムを除いて全員皆殺しになってしまって、そしてその唯一ダビデの子孫として残ったヨラムも、ね、もう悪どいことをして、でそれでしかも、ね、そのヨラムの子アハズヤはもうすでに、ね、イゼベルと、ね、アハブの血も混じって、しかも、ね、アタルヤという、ね、あの悪どい女がその助言者になって、もうですから徹底的にもうガチガチに、ね、南ユダ王国の、ね、血筋の中で、 主の教えを受けて、でそれで王になるような、そういう人がもう一見断たれてしまったかのような、まあそういう状態だったわけですね。しかし主はそこに手を入れます。主はいかに時代が悪に染まって、そして人々の血筋がもう悪どくなってしまったとしたとしても、しかしそこからですね、清い器を作り出すということは主にはおできになるんです。この、何節から読んでいきますと、ヨラムのもとに行くことによってアスヤが滅びたのは神から出たことであった。彼はそこに着くとヨラムと共にニムシの子エフーに向かって出て行った。これは主がアハブの家を立ち滅ぼすために油を注がれた人である。エフーはアハブの家に裁きを行った時、アハズヤに仕えていたユダの司たちとアハズヤの兄弟たちの子らとを見つけたので、これらの人々を殺した。彼がアハズヤを探したので、人々は彼を捕らえた。彼はサマリアに身を隠していたのである。こうして人々は彼をエフーのもとに引いてきて殺したが、これは心を尽くして死を求めたヨシャパテの子であると言って彼を葬った。アハズヤの家は王国を治める力を失った。まあ、このことの詳細な次第は、第二列王記の九章の方にあるんですけども、まあ、要するにですね、このニムシの子エフ、彼は、エリアから、ね、このアハブの家を滅ぼすためということで、ね、油注がれた3人のうちの1人がこのニムシの子エフでした。また、ね、アラムの王ハザエルも、ね、そのうちの1人で、そして、ね、3人目は、エリシャだったんですけども、でこのニムシの子エフが、一度に、ね、もう北の王悪い悪どい王と南の悪どい王を、ね、一緒くたに、ね、殺したんですね。でそれで、まあ、結局、ね、このアハブの家に対する裁き、ね、それは、主にあってなされたんですけども、じゃあこの南ユダ王国は、ね、これからどうなっていくのか、ね、さらに 10節以降もお読みしていきます。アハズヤの母アタリアは自分の子が死んだと知ると、直ちにユダの家に属する王の一族をことごとく滅ぼした。しかし王の娘エホシバが殺される王の子たちの中からアハズヤの子ヨアシを盗み出し、彼とその乳母を寝具をしまう小部屋に入れた。こうしてヨラム王の娘祭司エホヤダの妻エホシバは、彼女がアハズヤの妹であったので、ヨアシをアタルヤから隠した。アタルヤはこの子を殺さなかった。こうして彼はこの人々と共に神の宮に6年の間身を隠していた。その間アタリアがこの国の王であった、ね。まあ、ですからアタリア、ね、なんと、ね、アハブイゼベルの娘が、ね、6年間もこのイスラエルの中においてね、のさばっていた時代があったわけです。しかもこの、ね、アタリア、ね、ダビデの血筋の者たちを、ね、全部、ね、一族をことごとく、ね、滅ぼしたんですね。唯一の例外が、ね、この、ね、ヨアシュという、ね、幼子です。ヨアシュは、ね、盗み出されて、そして6年の間この神殿の中において、ね、隠されておりました。でそれで、ね、ヨアシュは、まあ、6年の後に、ね、7歳で王になるんですけども、まあ、ということはこの事件が起こったのはヨアシが1歳の、ね、その赤ちゃんだった頃ですね。アタリア、ね、彼女はですからもう、ね、自分の身が危うくなる、ね、自分の子供である、ね、アハズヤという王が、ね、もう一瞬にして殺されてしまった。で そうなると、もし南ユダ王国が主に聞き従う人々がもし建てられていくとするならば、もう自分の身が危ういんですね。ということで、もう誰も王になることができないようにということで、自分の保身のゆえにこのダビデの家の一族を全部皆殺しにして、そしてもうそういったことができないように そして、ね、彼女自身が、王になって、でそれで、身の安全を、ね、確保しよう、ね、まあ、そういうことだったかもしれないですね。そのようなことのゆえに、まあ、アタリアが、ね、このユダの家の王族を一族を殺しました。しかし主はそのような、ね、彼女の保身、彼女のその、ね、汚れたケチな保身心でもってダビデの血筋を絶やすようなことはしません。ここで、ね、もうダビデの家が断たれてしまったかのように見えたんですけど、しかし、ね、1歳の赤ちゃんが、ね、生き残されて、ね、そしてかくまわれることになります。どこでかくまわれたか、神殿の中です。それまでこのダビデの家の中において悪が増大して、もう悪どいことが手フィリンされて、汚れたことがもうこの母親からアタリアから、ね、受け継がれてしまって、もう絶望状態のようなこの南ユダ王国のダビデの血筋を、再びもう1歳の赤ちゃんの時から神殿の中にかくまって、その清らかな雰囲気の中で、まあ、一人の赤ちゃんがその中で育って、そして主の教育を受けて、主の御言葉に、ね、主の教育で手振りにされたその子供から新しく、ね、まあ、元のダビデの血筋ではあるんですけども、全く新しくこの家を作り変えようと神様がなさったんですね。本当に人の目から見ればそれは不思議に見えます。主はですね、そのようなことを昔からされておられました。ちょうどノアの時代がそうです。ノアの時代もアダム・エヴァから始まって、神様を恐れ敬う神様の子供たちと共に、ね、エデンにおいて神様と交わりを持ちつつ永遠に生きていくということが元々の神様の御旨だったんですけども、しかし悪魔サタンのそそのかしによって、ね、汚れた思考が彼らの中に入ってしまった、ね、善悪を知る知識という、汚れた思考が彼らの中に入ってしまって、でそれで罪が入り、死が入り、そしてさらに人の悪が増大していきました。ね、アダムとエヴァの子カイン、カインの子孫たちがもう地上にさらに悪どいことを増し加えて、そして神様がそれに対抗する、ね、血筋としてセツの子孫を起こされたんですけども、ね、主の御名を呼び求める子孫のセツの子孫、彼らも、ね、この結婚によって邪悪な血筋が、ね、混じってしまって、邪悪な教えが、その赤ちゃん、子供の時代からも、手振りにされるようになって、でそれで、もう人の悪が地に増大した。創世記の6章に書いてありますね。創世記の6章において、6章の1節からお読みしていきますと、さて人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれた時、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の弱いは120年にしようと仰せられた。神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフィリムが地上にいた。これらは昔の勇士であり、名のある者たちであった。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ、家畜や這う者、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。しかしノアは主の心にかなっていた。ですからもう人類の初めの時からもうこのようなパターンだったんですね。ちょうど汚れた血が混じって、汚れた思想が混じって、そして人の心の中には悪が増大し、ですからもう生まれた赤ちゃんがもう悪を 徹底的に、ね、流し込まれて教育されて、それで、ね、悪が悪を生み出して、でそして人の心の中に思い描くのはもうみんないつも悪いことだけ、この状況に神様は非常に心を痛められました。この、ね、歴代史の時代において、ね、神様は非常に心を痛められたという記述はないんですけども、しかし、ね、この人の心の中の悪をご覧になり、そしてこのイスラエルの中において罪のない者たちの血が流されているのを、ね、主はご覧になって、そしてその状況から、ね、もう一新させようということで神様が、ね、備えられたのが、ね、その、新しい一歳の神殿の中で育てる赤ちゃんだったわけですね。この創世記の、ね、6章の、9節からお読みしていきますけれども、これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアは3人の息子、セム、ハム、ヤペテを産んだ。血は神の前に堕落し、血は暴虐で満ちていた。神が血をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての肉なるものが地上でその道を乱していたからである。そこで神はノアに仰せられた。すべての肉なるものの終わりが私の前に来ている。血は彼らのゆえに暴虐で満ちているからだ。それで今私は彼らを血と共に滅ぼそうとしている。あなたは自分のためにゴフェルの木の箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外とを木の屋根で塗りなさい。アーメン。このようにして、もう地は暴虐で満ちている。そして神様はもう本当に心を痛められました。何とかして人々が立ち返ってほしいと願っているんですけど、しかしどんどん侵食していくのは悪、そして侵食されていくのは神様の御心にかなった神の子供たちがどんどん減っていて、ついにこのノアとその一家しか残らなくなってしまった。でもうこのノアとその一家ももうすでに、ね、侵食しようとし始めている。ここに神様が、ね、ストップをかけたんですね。神様を恐れ敬う人々を残して、彼らを箱舟を作らせて、そして次の世の中へと、ね、導き出す。しかし暴虐に満ちた、そういう人々はこの、ね、洪水によって滅ぼす。このようにして神様は再び、ね、この人類を一新して、そして本当に神様と共に歩む人々を起こそうとしたんですけど、しかしノアの代では、ね、それは叶いませんでした。でそこで、ね、さらに後の時代になって、ね、アブラハムを選ばれたわけですね。ノアの子供たちから、ね、別れ出た、ね、セム、ハム、ヤペテの、ね、シーシー、ソンソンたち、ね、ハムの子孫たちが、ね、セムの子孫と結託してバベルの塔を、ね、まあ、築いていて、でそうして、そこにおいて言葉が混乱させられ、さらにまた、ね、人の悪が増大していくのをご覧になられて、そしてもう神さんは、ね、全人類を一度に救済するという計画ではなく、一人の人を選んで、ね、要するにアブラハムです。このアブラハムから生まれる子供、子子孫孫を、ね、一部族とし、ね、一国家として、そしてこの神の国、神様の律法をこのイスラエル国家に与えて、神様の基準を持って、ね、この全世界を救いへと導こうとされたのが、ね、ですから、このアブラハム以降の神様のご計画に、ね、なったわけです。神様はそれと同じようなことをこの、ね、歴代史の時代になされました。まあ、ちょっと今日の箇所において、ね、いろいろな名前が、ね、たくさん名前が出てきて、ね、ちょっとダブってる名前も出てきて、ちょっと名前だけでは混乱する、されたかもしれないんですけども、まあ、要するにですね、神様を恐れ敬わない人たちが、ともとも結託して、ともとも増えていった。そして、ね、もう一見すると、もう神様を恐れ敬わない人たちだけに染められてしまった、この王族。それを神様は、あのノアの時代になされたように、それを一新させて、そしてもう一からもう一歳の赤ちゃん、ダビデの血を継いだ一歳の赤ちゃんを取って 彼を神殿の中で、ね、祭司が教育して、でそうして全く、ね、新しく主を恐れ敬うその一族をこのダビデの家に起こそうとされたんでしょうね。本当に主のそのご計画は素晴らしいものです。神様はそれと同じ手段を、ね、一人の緑子を通してこの人類全体を救うご計画を立てられました、ね、冒頭でお見せしましたのはイザヤ書の、ね、あクリスマスの時によく、ね、読んだ箇所だって皆さんは、ね思われたかもしれません、イザヤ書の、まず10章の33節と34節を、お見せします、まあ、この時代においても、ね、人々の中に悪が、ね、はびこって、そしてもう傲慢な者たちが好き放題なことをして、そこに主が切り込みを与えられて、エッサイの根株から生まれる、ね、新しい一人の緑子を通して全人類を、ね、救いへと導こうとされる神様のご計画があるわけです。イザヤの10章の33節から。見よ、万軍の主。主が恐ろしい勢いで枝を切り払う。竹の高いものは切り落とされ、そびえたものは低くされる。主は林の茂みを斧で切り落とし、レバノンは力強い方によって倒される。まあ、要するに高慢な者たち、もう本当にネフィリムのように巨大化した悪が、はびこって好き放題なことをしている。それを万軍の主が、そこに切り込みを与えられる。何によってか。それは、エッサイの根株によってです。一節、11章の一節です。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。もうですから、もうこの時代の中において主を恐れ敬うということが一切なくなってしまったような、もうネフィリムが長領ばっこしているような、そのような時代の中に主が切り込みを与えて、このエッサイの根株から新しい芽を生えさせる。主は言われます、根株なんですね。根株って要するに大きな木が倒されて、その根っこの部分が残されたものを根株と言いますけれども、そこから新芽が生える。この新芽、と訳されたヘブライ語は、ネツェールと言います。ネツェール、このネツェールというのは、芽、新芽なんですけども、まあ、もうすぐすると梅の木が、ね、もうそろそろつぼみがなんか膨らんできているような感じですけども、新しい芽が、ね、春になると出てくる、ね、木から新しい芽が出てくる。それはネツェールではありません。ネツェールは木が、ね、切り倒されて、その根っこだけしか残ってなかった。その根っこから、ね、ポンって生えてくるものが、ね、ネツェールと言われるものです。イエス様はナザレ人だと言われるように聖書に書いてある。まあ、マタイとか、ね、福音書の方に書いてあるんですけど、彼はナザレ人と呼ばれる。けれども旧約聖書を見ると、ね、このメシアがナザレ人と呼ばれるという記述はないんですね。じゃあ一体どこか。ヘブライ語の聖書を見ればそれが理解できるんですね。このネツェール、これが、ね、要するにエッサイの根株からネツェールが生える。だからこの、ね、イエス様はナザレ人と呼ばれる、ね、ネツェールと呼ばれる、まあ、そういうからくりだったんですね。イエス様です。この全人類、ね、悪に染まりきってしまった、ね、そしてその、ね、もう人々の悪が増大して、その悪の権力はもうすでに伐採されて、そしてその根っこからダビデの血を継いだ王の王、主の主、イエス様が神芽として生えてくる。そして、ね、彼は、ね、3節以降言いますと、この方は主を恐れることを喜び、その目の見えるところによって裁かず、その耳の聞くことによって判決を下さず、正義をもってよろべのないものを裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、口の無知で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、 真実はその銅の帯となる、ね、イエス様が統治をされる、そして、ね、平和の統治がなされて、この、ね、6節以降の、ね、本当に平和な時代が幕開けするんですね。イエス様に会って救われた人々は、ね、いかに狼のようなものであっても、いかに獅子のような、ね、蛇のような、コブラのようなものであったとしても、しかし、もう一切それを、ね、害を与えるものではなくなって、平和な統治が、ね、イエス様を中心としてなされていくんです。このようにして、神様のご計画、もう全人類、ね、悪がはびこって悪で飲み尽くされそうになった時、あるいはもうすでにこのダビデ王家が飲み尽くされてしまった時でも、主は、ね、全ての高ぶるものを伐採して、そしてその根株から新芽を生えさせて、新しいことをするんですね。皆さんも人生そうだったんじゃないでしょうかね。もう悪がはびこって、そしてどうにもならなくなった、その、ね、もう自分の傲慢、自分の罪、自分の堕落した、ね、その手癖、心の癖、ね、そうしたものが伐採されて、そこから、ね、この御言葉によって新芽が生えて、ね、救いを得た。本当に神様は古いものを過ぎ去らせ、新しいものにしてくださる、ね、それが主のやり方です。この22章、ね、今日の第二歴代史22章はまさしく主が、ね、その古いものを一新させる場面でした。どうか皆さんも、ね、人生の中において今なお、ね、もし何か、ね、悪どいこと、ね、主に喜ばれないことが残っているとするならば、ね、それを、ね、主に、ね、切り取っていただいて、そして全く新しい歩み、本当に主に喜ばれる歩み、この御言葉を手ピリにするということがどんどん、ね、皆さんのたしなみとなって、皆さんの趣味となって、神の子としてますます整えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛する様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちを全く新しくしてくださったことを感謝します。私たちも以前は邪悪なものでしたが、しかしそれらは十字架とともに死に明け渡し、それらも伐採して、そしてイエス様が植え付けてくださった御言葉の種から新しい命を出させてくださり、そしてそれによって私たちは今育てられております。主よ、ますます以前のものが過ぎ去って、ますます御言葉にあって神の子として新しくされていく私たちでありますように。そして主よ、願わくばこの日本という国においても、本当にあなたを恐れ敬うということが絶えてしまっているようなところの中においても、あなたには可能です。あなたが全く主を、神を恐れ敬う人々を、群れを新しく救い出し、そして一新してくださいますよと、そのように願い求めます。どうか助けてください。今日いただきましたこれらの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇お父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当に私たちは切り倒されて、そこから滅びうせなければならないものでした。私たちの歴史というのは本当に実に罪を飲み食いして腐っており、そして死ななければならないものです。でも人類が滅びうせなかったのは、あなた自身が滅びうせるそのすべての時代から私たちとの約束をあなたは覚えてくださり、あなたの御前においてけなげに信仰を貫いた私たちの先人たちの時代に、あなたが交わしてくださったその約束のゆえに、その子孫である私たちが罪を飲み食いして滅びうせる時、一番罪に染まっていない人をその時代からあなたはあがらい出して、そしてキリストにあるそのネチエルとして、またその次の時代を残すために、あなたは残してくださっていたことをここから感謝いたします。ノアがあの時代に、主よ、 あなたに選ばれて残されたものであり、まだ主よ、今日のこの御言葉からも一番幼いその王の息子をあなたはまだ神隠しをしてくださったことを感謝いたします。罪に一番染まっていない主よ、赤ん坊をその家からあなたは運び出し、神の家においてその赤ん坊を守り、そして後の子孫として残してくださったことを感謝いたします。私たち一人一人が主よ、本当にこの時代においてあなたが選び出してこの時代に残してくださった一人一人としてしっかり覚えて、主よ、この時代に罪を飲み食いする人とともに滅び失せるものではなく、主よ、私たちがあなたの恵みによって生かされたもの、一人一人となって主の御名を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが私たちを整えてください。一番幼子ヨアスをあなたはあの死の中から贖い出してくださいました。それはヨアスが鬼人だからではなく、あなたの恵みが一番幼い自分の身を守る捨てがない一番罪を飲み食いしていないその赤ちゃんにとどまったからです。私たち一人一人も本当に純粋な御言葉の父を慕い求め、それを飲む赤ちゃんでありますように、そしてこの時代においてこのヨアスのようにこの幕屋の中において隠されて育つものであられますように、この時代においてノアのように呼び出されて主よ、箱舟の中に隠される私たちであられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。たくさんの名前が出てきました。滅び失せる人の名前、滅ぼす人の名前、罪によって打ち滅ぼされる人の名前、責められて打ち殺される人の名前、数々の名前が出てきました。そしてこの名前の中でまだ私たちが本当にしっかり覚えなければならない名前が、自分の息子の死んだ後にその王となってこの王国を悪で滅ぼそうとしていたアダリアです。主よ、旅での家の血筋がこの女によって全部断たれるところでした。でもあなたが旅での家の家と交わした約束のゆえに、その幼子を守ってくださり、イエス・キリストにあって旅での家が守られたことを感謝いたします。あまりにもはびこっている悪、その 力の頂戴した様、私たちの手に負えないほどの時代がこれから私たちに押し寄せてくるかもしれません。でも主よ、感謝なことは、私たちが聖なる御言葉の父を愛し慕い求めるこの赤ん坊のようであるならば、あなた自身がこの悪どい地帯の中から私たちを運び出し、そのあなたの幕屋の中において私たちの成長を見守るということを今日新たに教えてくださったことを感謝いたします。出川区は私たち自身はもちろん、また周りをよく見るようにしてください。そしてこのよく見て、主イエスキリストの御名と地所と命と栄光に満ち満ちたこの時代を、主よ、本当にそれぞれが守り抜くことができますように。キリストの栄光の時代は人にとどまり知性にはないということをしっかりと覚えて、キリストの栄光の時代を自分にとどまらせ、そしてこの悪どい時代を勝ち得て余りあるものであられますように、主よ、あなたが祝福してください。主の皆を褒めたたえ感謝いたします。今日私たち一人一人に与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。